アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2613回12月10日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今週のオープニングテーマは自分の Mac をアイドルで例えるならです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今うちにある一番古い Mac が2012年モデルの MacBook Air なんですよ。ずっと寝かせっぱなしなんですけれども、最初の Mac っていうことでやっぱり私の中ではマクロスの林民名みたいな、そんな立ち位置ですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。小泉京子さんですかね。まるで Mac を使っている時のような、あのウキウキしたような雰囲気、とてもいいですね。キョンキョン、三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私にとってやっぱりビートルズでしょうか。ビートルズは音楽シーンに多大な影響を与えたグループですが、パソコン界に大きな影響を与えたという意味では共通しているかと思います。今日もよろしくお願いします。
IT メディアにあった記事です。 D 払いタッチの Apple Pay 利用で2000万ポイント山分けキャンペーン開催、初めて利用で200ポイント申請という記事が出ていました。 NTT ドコモがやっている D 払いですけども、2000万ポイント、これを利用者で全部山分けしましょうというキャンペーンですね。さっきエントリーしておかないといけないので、エントリーせずにお買い物だけしてやっぱりできませんでしたとならないように最初にぜひ確認しておいてください。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんは割とポイントとかきっちり貯める方ですか？
貯める方なんですけども、やっぱり貯めるためにはどこのポイントを貯めるかっていう絞った方がいいですよね。
あ、まあね、
と
それはそうですね、
うん、D ポイントなのかペイペイなのか、あるいは楽天なのかみたいなところになってくると思うんですよね。
ええ、
すいません、楽天なので D ポイントわかりませんという感じです。
楽天もたまりますけど、
楽天さんはいろいろポイントがだんだん下がってくるみたいなことになっているので、はい、お得感は少し目減りしてるような感じはしますけども、まあね、まあでも使い続けてます。よくできてますよね、このエントリーしないと始まらない仕組み。
ね、この記事もね、Apple Pay という言葉入ってなかったらもう取り上げなかったんだけど、Apple Pay って書いてあるもんだから、ついつい取り上げてしまったんですけども、ハルさんが前言ってたベトナムのあの、なんとかいうポイントのあれはやってるんですか？
何でしたっけ？
ベトナムもほら、お買い物した時ポイント貯まるのあるって言ってたじゃないですか。
ポイントっていうか、今、ベトナムも QR コード決済とか、あとタッチ決済が急速に普及していってますね。うん、ただ私はそれどれも使ってないので、実際ポイントがどうっていうのはちょっとわかんないですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。
現金ですか？まだ。
いや、
クレジット。
クレジットのタッチ決済です。
はいはいはい。
こっちで作ってるカードのタッチ決済が多いですか、はいはい、それか現金かどっちかですね。
うんうんうん。
まあね、世の中便利になったのはいいことですけど、たまに財布持たんと家出てえらい目に遭うことあって、うちの近所のヘアカットのお店はね、現金でしか支払えないんですよ。髪の毛切ってもらってから、はいはいはい、ごめん現金ないっていう時のあの罰の悪さよとほんまにちょっとぐらいの小銭はいつもポケットやっぱり持ったかなあきませんね。
それか事前にちょっと調べといた方がいいですね、行くところはね。
まあ、まあね。
え、山村さんはポイント貯めてないですか？
貯めないです。いや、貯めてた頃もあってんけど、
うんうんうん、
自動的に貯まるものはそのまましますけど、うん、わざわざポイント画面出してもらうっていうのがちょっとやっぱりやる方じゃないので。
まあね、めんどくさいっちゃめんどくさいもんね。
う
ん、
私もそうですね。
V ポイントが、前はあの、何ポイント言ってましたっけ？
T ポイントと。
T ポイントね。あれが、ちょっと溜まってるぐらいのことですかね。でもあれで一回抽選でポイント大当たりで えらいポイントもらったことあったけど、まあ、あれがちょっと気づけてダメだと思う。何気に見たらポイントが2000か3000ポイントになってて、何これってびっくりしたことあって。で、銀行からのなんかメール見たら、抽選で当たったからポイントそんだけ入ってますって。
いいですよね。
銀行かなあれは何やったっけ忘れたけど。はい。さあ、まあまあそういうね、嬉しい。12月よくキャンペーンやってますけども、12月といえばこれがね、忘れられない話なんですよ。ブログ気になる気になるにあった記事で、アップル開発者に対し、12月20日から26日はアプリの審査が混み合うことを案内という記事が出ていまして、そうなんですよ。皆さん知ってますよねこれ。
年末混み合うんだ。
混み合います。なかなか出てこないですこれ出せたら。
この時期三浦さんも避けないと、
うん、そうなんそうですね、やべえな。
もう12月入ってしまってますからあれなんですけど、サンクスギビングデイで、あの期間にアメリカの会社員の人たちが休み取ることが多いらしいんですよ。
休みまくりますよね。ね。
で、どうもその期間にこのアプリの審査のスタッフも休むみたいな。
なるほど。まあ、うん、そうよね。
うん。で、戻ってきてから12月の20日ぐらいから、さあ、年末忙しいぞ、言うて、また仕事すると溜まってるから、その間に。うんうん、それで、なかなか進まないと。これ、アプリだけじゃなくて、ポッドキャストもそうです。
あ、そうです。
ポッドキャストもね、配信は大丈夫なんですけど、うん、新しい番組を登録しようとしてると、なかなか出てこないね。ああ。今やると。だからそれはもう気づけた方がいいですよ。そんなことで、記事でもクリスマス前後にアップストアコネクトのサービスを数日間停止っていう。ひどいですね。アップストアコネクト止めてまうみたいな。
なるほど。
アメリカは28日仕事納めとかあるんですかね。やっぱり31日まで仕事しちゃうんですかね。
アメリカはもっと早くから休むんじゃないですか、年末は。クリスマスぐらい。
もうクリスマスでも仕事納め？
どうなんでしょうね。
そうですね。そういう方はたくさんいますよね。うちの会社でももうクリスマス以降は連絡取れないと思ってみたいな感じに言ってる方いらっしゃいますし。ただし、年始早いんですよね。うん、1日休めば2日ぐらいからバリバリ仕事をされるんですよ。
あ、
うん、ちらの方は。逆に言うと日本人の方が休んでるな、みたいな感じですね。
ちなみに私はもう年明け2日出勤決まってるん
で。ご苦労様です。
もう3年連続やで、ね、1月2日働くの。もうええけどさ、もう別に、その正月そんなあちこち行くこともないし、いっぺんでええからハワイから帰るとか言ってみたかったもん。ねえ、芸能人、正月ハワイから帰ってくる。ね、あれは何が嬉しいのってずっと思ってるんやけど。
混み合ってると思うけど、日本人で。
ほんまにね。今はでも円安なので多分日本人少ないと思いますね。
行きにくいか。
いや、そんな中を帰ってきたさすが芸能人は違うみたいな。
そうそうそう、
確かに確かに。
そういうのはあるでしょうけどね。初売りは山村さん、アップル心斎橋行くんですか。
初売り行きましょうかね。行ける時間あるかな。初売り2日でしょ。
二日ですね。
で、私二日朝から働いてるんですよ。
ね、仕事って今ね、言ってましたから。
一瞬のぐらいは多分できるんちゃうかなと思うんですけどね。でも初売り言
う
てもそんな劇的に安ないからな。
そう。ちょっとなんかわかんないですけど、エアタグ、はい、限定エアタグとか。
そうそうそう。またね、エアタグ出るでしょうからね。
そうだね。う
ん、そんな年末年始、お安く買えるっていう情報もアップルは出してまして、これはブログ気になる気になるさんにあった記事ですが、カプコン12月10日より iPhone、iPad、Mac 版、バイオハザード、読みやったっけ ?RE2 じゃないやよな、確か。読み方ある
のかな、こういうのって。
レジデントエビル2。
え、そんな読み方なんだ。
これ英語版タイトルはね、フルネームで書いてあるからわかんない。レジデントエビル2なんですよ、これ。バイオハザードレジデントエビル2の発売記念セールを開催へという記事が出てまして、三浦さんは絶対やらないバイオハザード。
もう怖くて怖くて。
なんかの罰ゲームでやらされたらどうなるんですか勘弁してくださいって。
いや、頑張ってやるけど、少なくとももうなんか終わった後げっそりしてるだろうね。
どれぐらい安くなるかというと、レジデントエビル4っていうバージョンがあって、これは7990円が2500円になると。
安くなったね。
そうですね。で、エビル2の方は3990円のところが990円。もう一つ、バイオハザード7、レジデントイービルっていうのは1990円が800円とかね。それぞれ安くなってます。まだあとビレッジもね、1990円になるそうです。
かなり安くなります
ね。ね、来年1月8日まで。
好きな人は本当にいいチャンスですね。
でも、これって一番大きい画面やったら Mac 版でやるぐらいですけど、プレステとかでやった方がもっといいんでしょ でしょって言う。それ言うてしまったらあかん
ね。それ言うと終わってしまうんですけど。
はいはい。
どうなんでしょうね。
ちゃんとプレステのコントローラー、Mac につないでやれば同じような感覚でやれるかもしれないですね。これ、ビジョンプロで。めっちゃ怖そうだけど。
でも立体にはならへんよね、でもね。
立体にはならないけど、囲われてるようなでかい画面にできるんであれば。
まあまあまあまあね、そう。
すごい怖いかもしれない。
怖いね。
絶対やらない。
この間の一時刻中に、はい、DJI のアクションカメラを買ってしまいました。
いや、もう、本当に実行されたんです。
買ってしまいました。
DJI のなんてやつ買ったんですか？
アクション5 Pro。
ああ、やっぱ言っててあれ良かったんですか、
はいはい、そうですね、はい。アクションカメラなんで、延長の保証プラン入れといた方がいいかなと思って、買って、DJI の保証プログラムはグローバルみたいでしたね。はいはいはい、登録すれば、うん、なんかアプリから登録していけましたね。
結構安く買えたんですか、あの、そのセールかなんかで。
免税っていうだけですね、私の場合は。
あ、そうなんですか。
DJI も Apple 同様、どこで買っても、ネットで買っても値段がほぼ変わらないという。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なので、店舗で免税で買うのが一番お得でしたね。
取り付けました。
まだ買って箱開けただけで、つい何時間か前にホーチミンに戻ってきたところなので
。ああ、そうでしたか。はいはいはいはい。
でも何を撮るかですよね。
何を撮るかですね。それが大事ですね。うん、それでちゃんと編集するかどうかという。
絶対意外にめんどくさいですからね。
編集はだるいね。
撮るのは楽しいんですけど。
う
ん、
そうなんですよね。
今年あのスーパーカブでツーリング行った時に、はい、そのずーっとカメラで撮ってる人いるんですよ、そのバイクにつけてある。はいはい、で、はいはい、昼の休憩時間に、いやーこれだいぶデータ溜まると思うんで、どっかサーバーに上げたいんですよっていうのね。
はあ、そうですね。
データの共有するサーバーレンタルあったりするじゃないですか。
うん、
あんなん作ったらええよいう話をしてて、なんで上げるんですか言ったら、うん、その人が、いや、この中で誰か編集してくれる人おれへんかなと思って。
そんなことを望んでるの。
そうそうそう。ほんならみんな黙ってしまって誰も俺が言って言
わへん。そりゃそうだ。
私もサーバーの話はしたけど、そっから先、いや、言ったら俺がやらされると
。そう、危ない。
黙ってしまって。ねえ、もう三浦さんにしてみたら、もう冷蔵庫買ったとこやのに、
ね。いやいや、まあ、まあ、かま、しょうがないよね。もう、うちはね、うん、もういろいろバタバタ壊れてっちゃってるので、
うん、
必需品ですから、生活でね、うん、そっち優先でさ、ね。
冷蔵庫なしっていうわけにはいかないですからね。
そうなんですよ。
期待させるワクワクの話がね、ギガ人さんの方にありまして、メタが地球をダブル字で結ぶ全長4万キロにわたる海底ケーブルを計画中、建設費用は1兆5千億円超にも達する可能性もという記事がありました。メタというのはクエストとかね、今 VR グラスいろいろやってらっしゃるとこですけど、ここがアメリカからオーストラリア回って、インドの横を通って、ね、南アフリカ沖を通って、こう大西洋入っていって、このアメリカの東海岸まで、あるいはヨーロッパ、南米なんかも繋いでいくという壮大な海底ケーブルの計画です。1兆5000億円って足りるんかなと思うんやけど、そんなケーブル。ねえ。で、これ何年がかりでやるのかな？まだ初期段階で詳しいことは決まってない。
プロジェクトっていうことですね。
19世紀ぐらいなんですよね、その海底ケーブルの始まるのはね。昔は、無線がない頃は、モールスとか、電信ね。あれのためにやってたんですよ、海底ケーブルって。それの記録読んでたら涙ぐましいですよ。普通に電線海に沈めたらボロボロになるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、それからまあ、ごっついケーブル埋めなあかんでしょ。10メーター、20メーターやったら別にいいんやけど、あんな何キロもすっごい距離巻いたやつを使うじゃないですか。船が重くてまともに進まないの。そんなでかいケーブル使うと。だから会社はそんな太いケーブルはやめてって言うたらしいんですよ。でもそんなんでないと海の沈むでな、こうケーブルとなれへんからだけど、結局そんなん大丈夫大丈夫ってやったら、500キロぐらい船で行ったところでプチンって切れたらしくて
。
やりな。でもその時はまだ潜っていってケーブル取るいう技術がないから、それ他さんなんてしゃあないんですよ。またやり直しなんですよ。で、またなんか半年ぐらいかけて、またやり直して、また出てっていう。なんか5回ぐらいやり直すのかな、それ。それでやっと繋がるようになるんですよ。でも海の勢いってそんな人間の考えを超えてしまってるから、船あちこち揺られたらもうそれで終わりやし。
そうですよね。
メタもね、そんだけお金出すっていうのもすごいですよね。
その通信ケーブル自体、Google もやってるっていうニュースが昔あったようなね、はい、気がしますし。
Google はね、飛行船もやる言ってましたよね。
あ、そうでしたっけ。
飛行船に Wi-Fi ルーターのお化けみたいなの積んで、で、上空にいることで、その地上とインターネットをこう、つなげれるようにするっていう。
ベトナムも、ベトナムに接続してる海底ケーブル、はい、しょっちゅう切れますけどね。
あれね、言ってましたね。そうなんですよ。切れるのは、その物理的に切れてるんですか？
どういう状況かちょっとわからないんですけど、4本か5本あるみたいなんですけど、海外で繋がってる海底ケーブルが。それが結構しょっちゅう切れてますね。
切れたらどうなるんですか？また繋ぎに行く方法あるんですか？
行くんでしょう。それはなんか復旧させるみたいですけどね。ね、昔と違って切れたとこ特定したらそれを修復する方法があるんでしょうね。
あるんでしょうね。でも、にわかには想像つかない
けど、
ね。
わかんないですけど。どういうふうにやってるかちょっとわかんないですけど。
ちょっと私気になったギガ人の記事がありまして、マインクラフトで最大1000人の AI エージェントが共同生活する社会実験で宗教や文化的ミームが広まったと判明という記事で、元マサチューセッツ工科大助教授だったロバート・ヤンという方が作った AI 企業、アルテラ AL という会社。ここはオープン AI の GPT-4o をベースにしてゲームをプレイできる自立型エージェントを作ったそうです。で、この自立型エージェントでマインクラフトで共同生活させる実験を行ったところ、なんと登場するキャラクターですね、人間ですね、がコミュニティを形成して宗教とか文化的ミームの伝播をそこで発見できたということだそうです。相互作用を通じて農業や芸術など専門的な役割の分化もあって、アイテムを収集してエメラルドを通過するという経済圏も形成された。こういうのを読んだら、あの話を思い出すんですよ。一瞬聞くとそんなわけあるかいみたいな話で、我々普通にこうやって生きてるじゃないですか。ずっと先祖代々こう引き継いでこう生きてるじゃないですか。これほんまは我々はコンピュータープログラムの中のキャラなんじゃないかっていう説があるんですよ。そんなわけないと思うでしょ？もちろん。でも、そんなわけないと思ってる世界もまた作られてるから、自分たちはそれがわからないだけやという説があるんですよ。それを証明した人がいて、何かっていうと、電子の打ち出す機械を作って、で、そのホールの中へ打ち出したら前にホールの穴があって、そこにピューって入っていくわけですよ。それを観察者が見てるときは、必ず穴通るんですよね。観察者が見てないと失敗して穴の縁とかに当たって通らないんですよ。で、見てたら通る。見てなかったら通らない。これ見てるってことが原因って考えたら、見てるっていうことを穴が知ってるわけないから、これ見てるっていうことも穴の状況も見てる誰かがおるんちゃうかっていう考え方なんですよ。
難しい。
それは誰や言ったらゲーム作ってる人ちゃうかっていう。そう。
なるほど。
ゲームの中にそういう設定入れてしもてるから、我々の行動がその穴を通過するのに影響してるんちゃうかっていう説なんですよ。まあ、もう月刊ムーぐらいの話やと思って聞いてください。ほんまにね。とかくね、毎日仕事で伝票じゃ、営業じゃないっていう、こう、みんな悩むこと多いじゃないですか。たまにこういうことを考えた方が人間気持ち変わっていいよなって。ギリギリのところ、ほんまかどうかわからんけど、嘘っぽいけど、ちょっとのオカルト信じてみるかな、みたいな感
じ。うん、結構まあ、深みにはまらなければ。
まあね、うん。いい作用あるよな、人間の生活にって、ちょっと思ったりしたんですよ。
まあ、思考作業っていうのは面白いもんですからね、本来。今のディープラーニングとか、チャット GPT のトランスフォーマーとかっていう技術は、結局、元を正せば確率だって言われてるわけじゃないですか。確率なんですよね。確率でこんなことができるっていうこと自体に驚きを感じますし、こんなバーチャルでゲームを作ってみたら文化が生まれるっていうことは、もしかすると、そういう確率が我々を動かしてる。さっき言ってた山村さんの話も、意外に嘘じゃないみたいな感じもしてきますよね。
パルプンテさんからコメントいただいてます。こんにちは。今まで Windows 一辺倒でしたが、 iPhone、Apple Watch と使い始めてから Mac に興味が湧いてきました。しかし値段が高く躊躇しています。 Yahoo 福袋などで安い中古品でひとまず慣れてからとも悩んでいます。アドバイスくださいと、パルプンテさんからコメントいただいてました。はじめましてだと思います。パルプンテさん、コメントいただきましてありがとうございます。 Windows 一辺倒、世間的にはそういう方の方がまだまだ多いんでしょうか。
そうでしょうね。
ですね。
あ、なんと嘆かわしいこの世の。
そして当番組的にはそういう表現に。
アップルの情報を広めていくのが我々の役目なんじゃないですか。
ね、そうなんやけど。いやだからいいですね。アップルを知らない民を救うために。だんだん宗教っぽくなっていくな、これ。
怪しくなってきました
ね。やばいやばい。
ポッドキャスト番組宗教法人で登録したら税制上有利になるとかならないですかね。
ならない、ならない。
ならないですかね。
そもそも宗教法人の登録めちゃくちゃ難しいですからね、あれ。
あ、そうなの？急にやってすぐ取れるんじゃない？
あれは税金がほぼかからないようなところもあったりするので、うん、相当審査が厳しいという話を以前見かけたことがありますね。
マックに興味湧いてきたっていうことなんですが。
いらっしゃいませ。
素晴らしいことじゃないですか。
値段が高い。それは思います。
そうですね。
まあでもよく言ってることですけど、はい、長く持ちますからね。
そうですよね。
ですね、
うん。ちゃんと丁寧に使ってあげればリセールバリューも高いので、
そう。
Windows マシンみたいに性能的な寿命が来ちゃったら二足三毛にしかならないとかないので、うん、長い目で見て考えるのがいいかなというところで、うん、中古品を悪く言うつもりはないんですけど、うん、最初の1台で中古品っていうのはちょっとリスクが高いかなとは思うので、買うんだったらアップルの認定整備済み品の方がいいですね、それだったら。
まあ思うのが出てくればね、いいけどね。
最近 M シリーズになってさらに性能的にもそんなに落ちない傾向にあるので、うん、M2 とか M3 とかのやつで Mac を買っていただけると長くお使いいただけるかなというふうに思いますね、
う
ん、
そうですね。
今ヤフー福袋っていうので今検索して、そこの中古パソコンとか見てるんですけど、 Mac はなさそうなんですよね、はい、ずっと見てるけど、出てる時があったのかな、過去に。
かもしれないですね、タイミングによって出るのかもですね。
安いノートパソコンでもだいたい2万円台で
大体出てます ね、
安いね。福袋用ですけどね。
まあスペックによりますけどね、ま
あ、モデルも何年も前かもしれないけどね。
ああ、そっかそっか。
今だと中古市場とかジャンク市場とかも含めると Windows 11非対応の世代マシンがものすごい安くなってるんですよね、
う
ん、
はいはい。
アップデートできない世代のものが Windows 側がアップデートを拒絶しちゃってるので、
はい、
うーん、
今日ニュースで古い Windows マシンにも対応するようになるっていうニュースが
出たんですよ。詳細の話がいまいちはっきり出てこないので、私が調べた感じだとニュース記事には出てきてなかったんですよね、
うん、必ず Windows ユーザーの人が私みたいにもう Apple しか認めへんみたいな人間に言う言い方が、うん、僕もマック作ったことあるんですけどねって言うんです。いや、うん、そうかもしれんけどっていう姿、いつのマックなんやって聞いてみたいけどね。
はいはいはいはい。
何も知らんとそんなこと言ってるわけじゃないっていうことを前置きして言わはるんですよね、大体。
なるほど。でもそういうふうに言わないと山村さんが納得しないからじゃないですか。
当たり前じゃないか。何を言われても何言われても納得ないからしませんよ、そんな
こと。だからわざわざ前置きを一生懸命作ってくれてるんですよ。これぐらい言えばいいかなっていう。
心の中ではもうヘッドロックして、もう言わさず黙れ黙れ黙れってやってますよ。
はいはい、はいはい。気持ちはわかります。気持ちはわかりますよ。はい、ね。私もその部類かもしれません。はい。
うん、言っても Windows しかない環境でずっと家帰ってやっと Mac 触れる人の方がまだまだ多いんやと思うんですよ、
うん、
そうね、だからそういう人のための番組なんでこれは、まあ、だからといってだから Windows ユーザーを言いまかす方法とかそんなことは言いませんけどね、言いまかしたところで何も面白ないしね、
まあそこ不毛ですね。
まあね、うん、はい、高いか安いかはまあところ自体ですけども、まあ Apple のホームページの中に整備済み品ということで Apple が中古のものをきれいにして新品同様にして1年間の新品と同じ保証もつけて売ってるのがあります。ただいつ出てくるか分かりません、欲しいモデルが。だから出てくるの毎日のようにチェックするのがベストです。そうか、今のブラックフライデーとかね、年末セールとか、まあ、そういうタイミングでひとまず慣れてからというお話が出てますけど、バイクとか車のような感覚やなという、この最初は入門機買っといて、その次慣れてきた頃いいの買うっていう、あるじゃないですか、カメラとかでもあんなでも。パソコンはちょっとそれには当たらんかなっていう気はしますね。
もし肌に合わなかった時にちょっと怖いなっていう感覚なのかもしれません、
まあまあね、
それならなおのことを予算許すんであれば、うん、比較的新しい機種新品で買われて、うん、合わなかったら中古で売ってしまう方がいいのかなという気がしますね、
うん、
アップルストアだと確か返品もできましたよね、一定期間。
そんな長くは無理ですよ、うん、
1週間だったか2週間だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあまあ
ね、その色事情でね、うん、 Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマもワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。今年最後のマグネット定例会は2024年12月23日、忘年会の予定でお送りいたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は12月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。